はい、こんにちは。サライジン光永です。師走も半ば、いよいよ慌ただしい毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。私は今週金曜日、東京多摩長山公民館で公演します、足利将軍家の工房第3回花の御所、三代将軍足利義満について。義満と同い年で何かとライバル的な関係にあった御縁遊天皇との関係を軸にお話ししていきます。東京近郊の方はぜひ聞きにいらしてください。そして先日再発売いたしました100人一首全集全歌人徹底詳細解説 CD-ROM、 すでに多くのお買い上げをいただいております。ありがとうございます。特典の公演録音平安京名詞名所案内は2017年1月10日お申し込みまでです。お申し込みはお早めにどうぞ。さて本日サライジンの古典歴史の名場面第727回目は、築地月島を歩く、築地月島を歩くです。地下鉄日比谷線築地駅を降りてすぐ目の前が築地本願寺です。イチョウがすっかり紅葉して目に優しいです。築地本願寺は浄土真宗西本願寺の別院で、元和3年1617年浅草横山町に建立され、江戸浅草御堂と呼ばれていました。明暦3年1657年明暦の大火によって焼失、その後本願寺を再建するための場所として幕府から指定されたのは八丁堀の海の中でした。困っちゃったでしょうね。しかし佃島の浄土真宗の門徒たちが中心となり、海を埋め立てて土地を築き、延宝7年1679年再興されたのがこの築地本願寺です。現在このようなインド風の建築様式がすごく特徴的に目に飛び込んできますが、もともとは木造の建物でした。それが大正12年1923年関東大震災で倒壊し、昭和9年1934年現在の鉄筋コンクリート製のインド風の建物が建てられました。建築家伊藤忠太によるものです。胴吹きの巨大な丸屋根がひときわ印象に残りますね。この形どっかで見たなと思ったら、有名なアメリカで目撃された宇宙人フラットウッズモンスターの頭部にそっくりです。フラットウッズモンスター検索してみてください。あ、これかと必ず見たことがあるはずです。ドーンとそびえる本堂と、本堂を中心に左右対称に伸びる翼部、その左右それぞれの翼部の上にそびえる楼台がドラマチックなシルエットを作り出していますね。中に入ります。なんか本当寺というよりも宮殿って感じがする。あれ、教会のステンドグラスみたいなものもあるんですね。ご本尊の阿弥陀如来像の前で礼拝し、しばし瞑想にふけりました。ふっと振り返るとパイプオルガンがあるじゃないですか。あれでじわーと仏教音楽を奏でるんですね。荘厳な感じがするだろうと思います。定期的にいろいろな学習講座をやっているようで、チラシがあちこちに置いてありました。お値段も無料から1コマ1000円くらい。内容も仏教関係だけでなく、仏教とは関係なさそうな講座もあって、バラエティに富んでいます。今度何か参加してみようと思います。築地本願寺から新大橋通りを少し西に行って、交差点の問い面にあるのが、築地場外市場です。いやー楽しい。縁日の感じがありますね。築地市場で仕入れた魚や肉、野菜などを小売りしています。魚介類や飲食店、調理器具などの店が軒を連ねています。カレイ、サワラ、銀だら、金目鯛、美味しそうです。客引きがどこも熱心です。何々食べていってください。何々食べていってください。どうぞ、美味しいですよ。呼びかけてくるんで、おっと立ち止まって、試食しては、買ってしまいますね。これ何も買わずに通り抜けるということが難しいですよ。寿司屋もマグロ丼屋も多く、一通り突っ切って歩いたらすっかり腹いっぱいになっているって感じです。 私は焼きバラというものを買いました。海苔を板状にする前のバラバラの状態のやつで、味噌汁なんかに溶かして飲むと美味しいやつです。ラーメンなんかにもよく入れますね。続いて寿司処八千代に入りました。カウンター席にはタトゥーを入れた陽気そうな外国人の一団がワイワイやっていました。 This is wasabi! This is wasabi! ありがとう! Very good! 超おいしいよ。そんな声が響いてにぎやかでした。築地場外市場の外れに波よけ稲荷神社があります。遠くから大きなイチョウの木がすっかり紅葉しているのが見えてきて、それとわかります。ガランガランガランガランと元気よく鈴を鳴らす音が境内から響いてきます。災難を除き波を乗り切る波よけ稲荷神社、力強いですね。万治年間1658から1661、築地一帯の埋め立て工事が行われていましたが、なかなかうまくいかないです。波に流されてしまって工事は難航していました。その時、波の間にお稲荷様が漂っていた。あ、これを祀ろうということで祀ったところ、波風は静まり無事埋め立てができた。ここから波よけ稲荷神社と名付けられたということです。以後、航海の安全や災難よけ、厄よけなどの神として人々の信仰を集めています。また築地は牛丼の吉野家ゆかりの地でもあるということで、境内に吉野家の火が立っています。元は日本橋魚河岸で明治25年に創業、屋号は創業者松田栄一の故郷大阪吉野町から。その後、関東大震災により大正12年1923年、魚河岸とともにここ築地の地に移転。東京大空襲で焼失するも、戦後屋台で営業を再開。昭和34年、築地1号店も開店しました。早い、安い、うまいの吉野家は、こんな激動の時代を生きてきたんですね。波よけ稲荷神社を後に勝どき橋を渡ります。昭和15年1940年完成。元は羽板でした。バカーンと橋が2つに割れてたんですね。しかしあまりに交通量が多くなったんで、昭和45年1970年以降、開かずの橋となります。時々隅田川を海上バスが通るのが見られ、いい気分です。元が羽橋だったせいでしょうか、トラックとか通るともう思いっきり揺れるんで怖いです。現在もアーチの開閉部分にはかつて羽橋時代に人の通行を規制した信号が残っています。あの信号をしっかりと観察して歴史を感じたいところです。勝どき橋を渡って最初の信号で左に折れ、西中通りを歩いていきます。途中、西中橋からは屋形船がたくさん停泊しているのが見えて、いい感じです。ちょっと歩くと月島西中通り4番街の入り口です。もんじゃ焼き発祥の地でもんじゃストリートと言われます。1番街から4番街まで500メートルにわたって続く通りに70軒の店がひしめきます。こちら側は4番街ですので、これから順に1番街の方向に向けて歩いていきます。商店街の路地裏に月島温泉と月島海運観音堂があります。信濃善光寺の別院だそうです。商店街の中にこういうのがポンと出てくるのは味わい深いですね。京都の新京極通りとかもこういう感じじゃないですか。温泉に入った後に観音様を拝むというのもいい感じです。もんじゃ焼きの店増えてきました。いよいよ本格的にもんじゃ焼きの世界に踏み込んでいく感があります。路地がいいですね。路地がほんとこの商店街の本筋よりも左右に見える路地の方に味わいがありますよ。時々寄り道して路地に入りたくなります。実際入りました。いいな、こういうところ住んでるってのは楽しそうだなと思いますね。家出てちょっと歩くと商店街があって賑わっている。で、朝窓を開けるとカラカラカラっと通りが 狭いのですぐ、お向かいの2階の人が、まあ、カラカラカラッと窓を開けて、ああっと顔があって、おはようございますおはようございますとか言ってる、そのワクワク感、ここでの生活を思い浮かべて楽しくなります。にんまりします。4番街、3番街、2番街と経てついに1番街まで来ました。2番街が一番にぎわってたかな。島根の地酒の店とかあって、お、利泊ないいな。で、この時もう腹のキャパシティ的に入れなかったんですが、築地の方でいっぱい食べたので、今度改めて飲みに来ようと思いました。もんじゃストリートを突っ切ったら、もうだいぶ暗くなっていました。さらに首都高の下をくぐり、佃公園も突っ切っていくと、正面に佃小橋の赤い欄干が見えてきます。この佃小橋を渡ります。銭湯の日の出湯、釣り船織本の事務所でしょうか、などのある中を進んでいくと、向こうに緑の胴吹き屋根が見えてきました。住吉神社です。江戸時代の初期に摂津の国西成郡大阪市佃村の漁民が大阪の民の神社から分霊したのが始まりで、海上安全、渡航安全の神として海運業者から信仰を集めました。底筒の尾の御事、中筒の尾の御事、上筒の尾の御事の住吉三神と、沖永たらし姫の御事、神宮皇后、そして徳川家康公を祀ります。鳥がキーキーと甲高く鳴きしきって、いい感じでした。住吉神社のそばには佃島渡船場跡があります。いわゆる佃の私です。江戸時代初期、徳川家康が摂津の国佃村の漁民たちをこの地に招き、海の中の土地を埋め立てさせて島を作らせました。それがこの佃島です。そして対岸の船松町、現在の佃大橋西詰付近との間を渡すために佃の私が作られました。明治時代には一人五輪の賃金だったために五輪の私と言われていました。その後東京市の管理となり、佃の私は客も増え賑わっていきますが、昭和39年1964年東京オリンピックに備え佃大橋が架橋されると、佃の私は廃業となりました。佃島渡船場跡の隣には劇作家北条秀治の句碑があります。雪降れば佃は古き江戸の島、雪降れば佃は古き江戸の島。佃煮の本場ですから老舗の佃煮屋さんが多いです。次回は明治神宮に参拝します。お楽しみに。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。